こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が2020年の9月1日です。前回の収録から、最近にしては珍しくちょっと2週間ないというところなんですけども、この間に一番大きな出来事はといえば、安倍首相の、辞任が発表されたことですよね。はい。病院に2回ね、検査に行ってね、これはいよいよあかんのちゃうかって言われたんやけど、本人がね、体調管理でこれから頑張って仕事すんねんって言い回ったもんですから、かなりの、コメントを出す人が、まあ、続投者ありやるからっていうの、そんなこと言ってたら思いっきり裏切られましたね。はい。まあ、潰瘍性大腸炎のことをここで喋ってると本論と全然関係ないんでやめますけども、でも、会見を聞いている際、限りではですね、国民に対して正確な判断ができないと思われますので、っていうので、職を辞することにしましたと言われてましたけども、でも元気そうなんやけどなぁ。で、まあそれはいいとして、話題はもう次の総理大臣が誰かっていうことでね、もうワイドショーはそっちにばっかり飛びついてます。で、コロナの話題はいたら、ほとんどなくなっちゃったんですね。まあ、現状ね、夏風邪とほとんど変わらない状況になってしまってますし、それから分析的に言っても、亡くなってるのはやっぱ後期高齢者で、しかもね、施設に入ってる人、これは世界的にもそうだというのがね、分かってきてね、じゃあこれは自然死とどう違うんだということですね。施設に入っている高齢者というのは、外を出る、外気に触れませんから、だから風土病に対するこう免疫力がもともと落ちた状態で、それに昔にかかったことのない、コロナウイルスが来るとです。これはやっぱりね、弱いでしょっていう話なんですよね。で、実際にアメリカでもブラジルでも、重症者、それから死者の数っていうのは落ちてきてますし。まあ、インドだけがちょっと例外で、毎日、新規感染者がね、更新してたりしますけど、それからハワイのオアフ島なんかがロックダウンにまた再び入ったりはしますけども、まあ、世界的なこう広がりから、だんだんとこう、自然免疫の獲得がされていってるような、感じに、データ的には読み取れます。それからワクチンについて、ロシアが、まあ、やり始めるっていうふうに言ったんですけども、ロシア国民の 51% が、いや、打ちたないですって言ったんですけど、まあこれはね、ワクチンは、こう、多かれ少なかれ絶対に副作用がありますんで、まあ誰かが打っといてもらって、人見ごくになってもらって、どうもなかったら打とうかなっていうような数字だと、見た方がいいと思います。ね、実際にそのロシアの、ワクチンをもうサウジアラビア以外の国がたくさん発注してますし、ね。で、今日になってアメリカの方も、第3層の試験がアメリカのメーカーから始まるんですけども、重大な副作用が なければ、そして効果がこう認められるのであれば、承認の前に緊急的にこう使ってもいいという、この条項を使って、ワクチン接種を早くから行うことがあるという発表もしてますし、まあそういうことで、ワクチン接種っていうのもね、かなり早くなるんじゃないかなっていう予測をしてます。まあコロナに関してはここら辺ぐらいで、今日はね、脈診の話をまた再び、していこうと思います。で、手法と脈診のことをなんかが本当は滋賀漢方の針科の先生から、リクエストだったんですけども、まあ、まずはね、なぜ僕たちが、宿方脈診というのをね、漢方針科が、採用してきたかっていうことら辺を、今回はお話したいと思います。はい、じゃあ行きます。はい、1、脈診の、歴史っていうことなんですけど、ちょっとこれ右矢印がありまして、物語を、作っていますっていうことで、完全なね、こう歴史をね調べてね、いちいち細かく言いませんっていうか、面白おかしく聞いてもらわないと、このなんか すごくやあんまり、面白くないとこですね。だから脈診のことについてこう興味を持ってもらおうということなんで、完全な、ね、手術は違います。それから相前後してるかもしれません。これはもう僕が、半分作ったもんだというふうに思ってここから聞いてください。1.1 脈診の始まりは手当から。 ということで、まあその昔ね、農耕作業をこうする前はですね、おそらく人間は集団生活はね、人類になった時にはもうしてたと思うんですけども、やっぱ狩猟生活ですよね。で、動物取ったり、それから野菜、食べられる野草取ったりとか、まあそういうことをしてたんですけども、そういう時にやっぱり怪我をします。だから毒蛇毒虫に噛まれたというか、毒草触ったりとかね。で、やはり愛する家族のもとに、必死になって帰ってくると、そこがこう土壌してるんで、ああここの苦しんでるの何とかしてあげたいなっていうことで、どうしたらいいかって、とりあえずはね、何とか手を当ててやったら楽にならへんかなっていうこと。だから治療のことを手当てというわけですけど、で、これがひどい時には、ね、そこがね、脈を打ってるとこら辺から、この脈を見るということは何か治療の手助け、あるいは治療手段を確保するものじゃないかなということを自然に分かってきたのだろうと、思われます。はい。1.1、ツボと経絡と、脈診の、発見ということで、で、まあ例えばその最初の治療っていうのは、おそらく歯楽ですね、そこ のところからこう同調しているところが包結をしたんだろうと、思います。で、そうなんですけども、その例えば痛すぎてそこが触ってくれるなとかいうようなことがあったりすると思います。で、そしたらどうしたもんかな、これなんとかしてあげたいな、あと歯が痛い歯が痛いって言ってるのが、歯のとこ白くしたろかって、うまいこといくこともあるけども、触るなっていうようなこともあったりすると、例えば合谷だとか三里だとかね、やったら、あれ治ったぞみたいな感じで。で、ツボ療法っていうのが発見されてきたんじゃないかなっていうふうに思います。から、中国の文献を見ると、経脈図は書いてあるんですけども、ツボが書いてない、図とかがあったりするらしいんです。で、どうも響きっていうのがあって、それが分かってたって。で、経血が最初なのか、経絡が最初なのかって、ここら辺はね、あんまり議論しても仕方がないと思うんですよね。鶏が先か、卵が先かっていうのも。で、まあ、ツボが発見されて、それでその延長上に経脈があってとか、経脈が響く境に、その間にツボがあるはずやっていうな。まあ、そんな感じで、両方が一遍に、発見されてきたんじゃないかな。で、その経脈上にある、脈診ができるとこというのを見ていって、脈診というのが出てきたんじゃないかなっていうふうに思われます。それで、はい、1.3 が、三部九項脈診ということで、もうほとんどこれ今の答えですよね。経脈上でこう触っていくと、どうもその、天人地の三つですよね。人芸のところですね。それから頭骨動脈、それから側肺動脈、あるいは人芸の体系の、で、こういうところの脈をこう3部ずつ、9箇所を見比べると、経脈の状態っていうのがを分かってくるぞっていうね、ことになってきたんだろうと、思われます。で、1.4、人芸気功、脈診ということで、ただこれがもう手も喉と手ぐらいはいいんやけども、足もって言ってくると、診察ばっかりが大変ね。さっきどんな脈やったっけって言ってね、僕たちもよく待ってますけどね今でもね、はい、そういうふうにね、わけもわからへんし、診察も大変すぎるしということで、なんとかこれが集約できないかということで、人芸とそれから手のね、頭骨動脈を比較することによって、経脈の概ねが診察できるんだという、脈診法が、もうこれが、ソモン、レイスの段階になってくると、書かれてくる。ということになります。まあ実際にね、今の研修会、現存している研修会の中で、人間のところのね、脈も一緒に見るっていうね、ところもね、結構あります。ね。はい。で、1.5、難行脈診ということで、なんですけども、ここでちょっと話をたくさんしたいところなんですけど、実はですね、右矢印、偏弱は、投資が、できたという説があるんですね。で、まあ難行の細かいことを言い出すとほんまにいっぱいあるんですけども、まあその偏弱走行列伝というこう話がこう残ってるみたいに、で 偉人からこう受け継いだと。ところがこれが罪人にこう仕立てられたんで、まあ、あなたにあげましょうと。で、その時に私のこの言うたこう方法でその薬を飲み続けなさいと。そうするとということでこの難行をちゃんと本にもう一度そのおかみさんがその、ま、かまどにくべてもたんで慌てて引っ張り出してほんで、足りない部分を補修してできたんじゃないかというこれ一節ですよある、ね、物語ですからね、そこは勘違いしないでください。でその時に、その秘薬を飲んだら、投資ができたと。で、こう目で見るだけで、あ、この人の病気はこんなんやとか、ここに治療したらということが分かったんだけども、でも、それを万人に伝えることができない。で、そこで脈診というものを、考えて、で、これで伝えようとしたんじゃないかという、まあ、そういう、脇の話もあります、ということなんです。はい。で、1.6、脈経で、両手同時の、脈診が、提案されるということで、南行から、ね、後に脈経という本が書かれたんですけど、ここの序文のところで、ね、初めて、ね、両手一遍に脈診をするということも、一つ手やぞ。で、そういうふうにして診察もしたらいいんちゃうかということが書かれている。ということはですね、祖門霊数南行の時代までの脈診というのは片手ずつで行ってたということが逆に類推できるということなんですね。これ後ですごく大事になってくるということなんですけども、はい。ということで、この一番目の項目の最後です。1.7脈診に対する、批判あれこれということで、脈診に対してはですね、残念なことにその神灸学校の教員でさえ、批判的あるいは否定的な、方が非常に多いですし、臨床家の中でも脈診を、実践している人っていうのは少ないですから、かつてやってたけどやめちゃったとかね、その中には難しいでやめたっていう人が結構やったりするんですよね。うん。で、脈診のまず言われる批判っていうのは、これまあ非科学的やと。科学的に何も証明されてないということがよく言われることですし、それから個人差が非常に、この触覚力の差が大きすぎて、わからんということ。だから、指の圧力がね、全然ちゃうので、なんで同じもん見てんねんっていうふうに、こう、客観性がないっていうことを言われます。から、先ほど言ったように難しいで、結局要は訳がわからんと。で、ある程度やってると脈診がなくても治療できるやんけと言われる人たちですね。うん。ちょっと話がそれますけども、現代の中医学っていうのは、これは中国の共産党が、成立した後にできたことを言います。で、毛沢東が、第二次世界大戦の時は共産党が、中国全土を、ね、もうすでに収めたわけじゃなくって、あの時は中華民国ですからね。で、その後から、毛沢東率いる共産党が、中華、民国を覆して、今の現在の中華人民共和国になってるわけですから。で、その中華民国の人たちは台湾に逃げてるわけですから。で、その裸足の医者って要はまあその漢方医学のこんな感じっていうのはね、大体のことは知ってる境に、もう少しよう知ってる人に、おい、お前医者の役目、なんて言うんですか、こう兵隊の中でもですね、医者部門とかね、そういうのを針灸でね、賄って、でそれでこう戦ってこう勝利して全土を手に入れた。で、まあそういうことがあって、その神灸というのもこう重宝するようにね、より重宝するようになったっていうんで、こう裏話があるんですけども、で、その戦争の中で古い中医学っていうのがもう半分わけがわからなくなったということで、日本の経絡治療を持ってきて、で再構築してる面っていうのはね、基礎の部分にねあるんですよね。うん。だからそのこの後で出てきますけども、向こうでも 脈診をするときにまず中枢を頭骨形状突起に当ててという、まあ、こういうことをね未だに言ってるらしいんですよね、はい、もちろん韓国も言ってるらしいんですけど、まあこれは、ここから、喋っていくことです。はい、次、2、経絡治療での、脈診ということで、2.1 頭骨形状突起の、本当の、場所ということですけども、はい、約10年前になりますね。2011年にあのこう、止血書を作ろうということで、で、WHO の、定めた経血と我々がこうあの壺感覚でとって脈診もして、それでのこうあの壺の位置ってね、これがまあ合うてるのか合うてないのか。でもしも合ってないんだったら、まあ、漢方針会ではこういう臨床の時にツボ使いますよっていう本を作りましょうってことだったんですけども、まあ背景から言ってみて、一番最初の合宿でまあ本当にもうみんなが笑いが止まらないというか唖然としてしまったというかのことがこの、頭骨形状突起の本当の位置なんですね。で、脈診をする時に頭骨の下端の、ところにあの突起がありますよね。で、これがこうあの前面の側とそれからあの頭側側の方でちょっと高さが位置が違うんですけども、頂点の位置が。で、まあ、あの前面側のその高さのところに中指を合わせて、で、自指、薬指を添えて、で、これで3本の指を揃えて寸間尺を見るんだということです。で、これをずっと頭骨形状突起、頭骨形状突起と呼んできたんですよね。で、どこでどう間違えたんでしょうね。はい。解剖学の本とかね、もうみんながね、合宿終わってね、あくる日自分たちの持ってる解剖の本とか見て、やっぱそうやわって。あれは大腸系の、その、腰系のところですね。だから頭骨の先端の米粒状の突起が頭骨形状突起なんだよと、本当に。ということで、はい。ちなみにあそこの頭骨下端の骨隆起という漢方針会では便宜上呼んでますけど、これはですね、腕頭骨筋がこう引っ張られる伸縮の時に、引っ張られるもんですから、でそれでこう骨が隆起してるだけで解剖学的に意味がないので、腕頭骨筋のね停止部で名称がないんですよね。だから余計ややこしい。ところがその脈診をするときにここの骨の名称がなんかようわけわからんせかって、あ、突起やなということで誰かが持ってきちゃったんでしょうね、おそらくね、これ明治時代ぐらいにね、はい、ということなんですけども、まあこれは経絡治療の脈診の一番の罪だと思います。 2.2緑部上位脈診ということで右矢印なんですけども、本当に、浮かせて陽系が脈診できるのかということなんですけども、はい、この緑部上位という、名称がね、僕ごめんなさい、古典のどこから取ってきたんですか忘れたんですけども、6本の指をね、持ってきて真ん中ぐらいのところで均等に触れるとこ中脈で沈めて陰茎浮かせて陽茎ということ。だから6部の定まった脈っていうのを古典のところで6部っていうふうに、ね、変えたいうところがあって、そこから、まあ、経絡治療の先生たちが持ってきたわけですけども、問題はですね、その5行は分かりますね。も関心非肺腎ので、あ、関心非肺腎の木下土金水ですね、ごめんなさい、5行ね。で、それの配当は分かるんです。で、まあ、この際はその、右が名門なんか新法なのか、っていうところへんはのけといて、その、五行は分かるんだけども、本当に浮かして陽系っていうのが見れるのかっていう議論があります。で、これ、去年のね、伝統神経学会なんですけども、どの先生とも言いません。もう、行った先生は分かることなんですけども、脈診に対する、定断ってやつをね、されたんですけども、いまだにね、本間松柏先生の本を持ってきて、これは浮かして陽気が見れるんか、いや、九州のあそこら辺の学会見れる言ったけど、ほんまなんかいなって、いや、もうそういう時代じゃないんだけどなと思いながら聞いてたんですけど、要はね、見れるとすれば、見たらいいんです。で、これは5行で見て、運用の時だけ使うっ というふうにすれば、それは損でどっちでもいいと思うんです。で、ちらっとね、話してましたよね。僕の女子時代とか、それから、祝法脈診、ごめんなさい、不問診の時に、その、大師匠は、官居短者っていうような、章が多かった。で、関係、人系を、こう、血に応ずる手法で補って、で、確かに、左の感情のところに、ポコンと出てくるんだから、それを、短系から射したという。で、それの延長で僕のお師匠さん、丸尾頼之先生も、その、最後、本庁が、まあ、地震をして、で、本地方をして、罪になって、どこに症状が残っているということで、軽く指を当てて、この陽系のところに蛇があるからっていうことで、それを軽くチョンと射すと、そうすると、あ、取れましたっていうことで、その終わりしてたっていうことなんで、だから、見ようと思えば見れると思います。で、そんな軽いっていうとことか、あとは次の祝法脈診のところでは矛盾が起こすやろと。だから、五行から判断して、その五行の陽系から、を使うんだというふうにして、運用上、のものだっていうふうにしても、これもどっちでもいけるだろうと思います。で、それはその先生の考え方やし、運用の仕方、によってくるんですけども、まあ僕正直なことを言うと、自分の臨床では今はね、最後陽系から射して終わるというような臨床をしてないんで、まあそれとその12本の経絡のうちに総国調整をやっていた頃は、陰系で3つないし4つで、陽系なんか下手するとね、6本全部入れてたんちゃうかなっていうぐらいの、経絡のデコボコをやってた。で、そういうことをやってると本当に、経絡のバランスをうまいこと取ってんのかな、単なるデコボコをやっと自分が気に入るように調整してるだけであって、これ患者さんの体にかなり負担をかけてると。まあほんでもあっちもこっちもね、どんどんこう右からも左からも叩いたらね、キュウリも叩いたらね、そのうちヘニャとなってね、まあそれなりに塩もんだりとかせなあかんけど、まあ漬物になりますよね。まあそんな感じのことしてるんちゃうかなというふうなことを思って、これはまずいぞと思ってたっていうところへんが、あるんでね。だから、まあ、なるべくなら、たくさん陽気から射すということはしたくないということを今はやってます、臨床として。はい。2.3、飛脚脈診なのか、脈左診なのかっていうことなんですけども、まあ、これは、東洋針学会の、総国調整、のような陰茎に何本も針を入れるところっていうのは、これは向こうとこっちをね、比較してね、陰茎では比較するとこ、陽茎で比較するとこっていうところらへんをする研修科を比較脈診って読んだ方が直感的やし、その通りですし、から、まあ、学会的な言い方をすると、脈と脈との差を見て診断してるんですか、脈左診って言った方がいいでしょうしということで、まあ、一般的にはね、その脈左診という言い方をしてます。まあ、これだけの話ですけど。2.4、経絡治療での、脈診の、問題点ということで、右矢印、両手同時が、前提であるということと、さらに矢印で、指使いが、手洗いということです。ね、比較脈診でも脈左診でもいいんですが、これで両手同時に見ないと結局できないんですよね。でこれ結構高度な技ですよね。でそれを最初から要求してるということ自体がやっぱりちょっとこう最初から問題だったろうと思いますし、それからその両手同時の結構高度なことを最初からやれっていうことですけど、どうしても指使いが荒いっていうのがね、思いました。でまあそのうちに僕は不問診っていう方向に行ったわけなんですけども、それから見るとね、やっぱりね、東洋針学会の、あ、ごめんなさい、こういう言い方しちゃダメですね、ごめんなさい、祝法脈診に行くきっかけになったっていうのは、やっぱり指使いっていうのがね、どうしてもね、その両手同時に見て、脈差あるいは比較をするという脈診では万人ができるもんじゃないなという感想も持っていたからなんです、ね、はい。 3、縮方脈診へということなんですけども、まあ、縮方脈診の、ね、ことについてはここは説明しなくてもいいと思います。3.1、縮方脈診の、利点は、絶対値があることということなんですね。で、まあ、5難のところに、その、肺は3、心は6、脾は9、腎は12、肝は12、腎は15の高さに該当するよということが書いてあって。で、それだけでは分からなかったんですけども、レインボーと言われる先生たちが、いや、これは肺は3縮にあった方がいいんじゃないか、心は6縮にあった方がいいんじゃないか、脾は9縮にあった方がいいんじゃないか、肝は12縮に収まるのがいいんじゃないか、腎は、15縮に収まるのがいいんじゃないか。だから例えば肝が12縮にあるんだけども、ドンと上の方で触れると、これは肝が変動してるんじゃないか、あるいは肺っていうのは、下の方で、12縮や15縮のところでなくって3縮のところで言ったら、これは正常なんじゃないかと、こういうところら辺をこう見つけてこられたんですね。で、何がいいかっていうと、こう絶対値があるんですよ。とにかくまず3縮の位置っていうのが決まってるんですよね。で、頭骨下端の骨隆起に、中指を、持ってきて、で、自指と薬指を添えます。で、これで指脈上の脈の上スライドいきます。で、本当にこれは指を重さかけちゃダメです。これが結構難しいんですけど、地図記はやらないです ね。だからスライドをしてくださいって言うんですね。指よっこらしょ言うてね、脈の上に持ってくる、これ絶対3縮なんかで止まりませんから。で、そこで1秒待ってくださいっていうのは、これは僕の勝手な付け加えなんですけど、いつも1秒というのはすぐにね、指をね沈めて脈を見たがるんで、だからそれを我慢しろという意味だけなの話なんで。で、そうすると三色の位置っていうのは、これはね、誰もが一緒になるんですよね。で、先生によってはここからね、あんまりね、指の力をかけないのに、15縮まで沈めたよって言われる先生もいれば、結構グワーッと沈めてしまって15までいったよって。だから縮方のこれ、段階がちゃうやないかっていう批判がまたあるんですけども、でもね、まず3縮はね、一緒なんですよ。で、この3縮のところっていうのの修練というのに、やっぱりね、脈診というのは、まず一番ね、特に初心の人には、これを徹底させるということが大事だと、思います。ね。はい。3.2、もう一つの、利点は、出来上がりの、脈状のひな型があることということで、まあ、3、6、9、12、15の、その平均化された脈ではないんですけども、段々畑になっちゃってる階段状の脈になってるんですけども、これがいいんだよって。で、一度それをね、見せてもらおうと、あ、これなんかというのは完璧なひな型があるんですよね。だからまだまだそう初心者、あるいは宿泊されている方っていうのはね、研修会でね、これが3、6、9、12、15になった脈ってなったらね、それをやっぱりね、頭にね、しっかり覚えることですよね。で、そのひな型に近づけるということです。僕が東洋針学会の時代に一番苦労したっていうのはね、どの脈がいいんだ、指導の先生、この脈はようなった、今度ようなったでしょって言われるとね、あ、そうなんですか、なんか前に受けたやつとちょっとちゃうなとかと思うやつがやっぱあるんですよね。で、でもこの縮方脈診っていうのは完璧なひな型があるっていうのが一番いいところなんですよね。はい、じゃあ次。3.3、自助を応用した、切り分けツールにも、対応できるということで、ちょっと時間が長くなってきたんで、ここは今日は端折りますけども、現在漢方針会で大きな治療法とし、治療の流れとしては、液を補って、まず治していこうというね、やり方、それから、射的な手法から入るやり方っていうのが、あります。で、これね、どっちからやってもね、結局ね、地球をね、右回りじゃない、西回りで行こうか、東回りで行こうかっていうだけの話、あるいは北回りで行こうか、南回りで行こうかっていう話で、地球一周することには変わりないんですよね。だから、どっちでもね、必ずできると思うんですけども、どっちの方が効率がいいかという話になります。で、それを自社を用いた切り分けツールというので、出していこうということをやってて、かなりの先生がね、推進していただいて、スムーズに使えるようになってきてます。 で、これにも、宿泡脈診というのは対応できるんですね。で、切り分けツールをやってみて、それで、その時点で一番、宿泡からの変動が大きい、ところ、これを主要な変動計略として、脈診としては捉えるというやり方からできますよということで、非常にこれ便利です。3.4、問題点が、あるとすれば、出血時の、脈状を手法で作り出すことに、ハードルがやや高いということです。で、まあ、出血をしてね、先決ね、で、軽く計算をして、お、36912015になった。が、脈もね、結構整った。で、この脈を手法をやってガチッと固定した、あるいはもっと、猪木の増した脈にしたいということで、手法の高さぴったりの脈にしたい。って思った時に、手法のハードルがね、やや高いかもしれません。ね。逆、ちょっと悪口に聞こえるでしょうけども、その沈めて陰形浮かして余計っていうのはね、結構ね、ぶっとい脈っていうか、うん。とりあえずそこに触れる脈を出せばいいんですから、だから、合心でもね、を使ってた時代なんかは、もうちょっと脈出えへんなと思うと思わず力が入ってね、少しね、やっぱ入るんですね。でも、その方がね、ぶっとい脈っていうのは、ね、出ちゃったんですよね。うん。でも、先ほども言ったみたいに、患者さんのね、身体への負担っていうのもね、これかなりあっただろうと思うんで。だから、その治療が僕は、今は絶対いいとは思ってません。ね。患者さんの、身体への負担が、ほぼなくて、だから、低心でできました。からね、でしかも一番効率のいい方法っていうのは宿泡脈診だと思ってます。はい。もう少しです。4、猪木脈についてということで、今までね、脈診の中で一番大事なのが抜けてきてますよね。猪木脈っていうのは語られてませんので。で、4.1、どんな脈が、猪木脈ということで、これはまあね。ごめんなさい。古典の名前が、今すぐ出てこないな。はい。で、風ならず、沈ならず、柵ならず、地ならず、ね。中和にして、異種近近って書いてあるやつですね。経過説、ごめんなさい。やっぱり、またちゃんと調べます。で、要は、どんな状態にも偏ってなくって、触っててね、異種キンキンというのは気持ちいい脈っていうふうに書いてあるの。で、持って名状しがたきは猪木脈なりって書いてあるんですね。まあ、なんとも言い難い、表現がしがたい脈が猪木脈だって。で、それが生きる力が充実してるんだよっていうことなんですけど、でこの脈を作らなあかんって書いてあるし、まあ絶対的にそうなんですよね。で、4.2、擬似的に、猪木脈を、作るということで、右矢印、腰痛での、膝を、屈する右矢印、視楽、適応時に、清潔を、抑えるということです。でね、ある時にね、考えたんですよ。ものすごく腰が痛い、腰痛があるっていう感じです。で、膝枕入れますよね。そうすると、脈がクッと緩みますよね。それは苦痛が取れるからなんですけど。で、苦痛のない状態で、経絡っていうのは当然運用した方がよく効きます。でもこれね、もっと楽さつけたらどうなんかなと思って。だから、モデル患者の時ですね。もうこれは一般の患者さんではできないですけども、わざとこう伸ばして、今これ腰痛あるねって。で、これを一気にグッとこう、膝曲げてやった。そうするとね、本当にね、異種キンキン、持って名状しがたきは猪木脈なりって、なんとも言えないんだけど、経絡のこれ虚実あるいは宿泡っていうのどうなんとか、けどなんとも触ってて表現しがたいけど、まあまあ気持ちいいし、うん、患者も楽になってるし、あ、これ擬似的に作った猪木脈っていうふうに言っていいんじゃないかな、あるいはその後に顕現した猪木脈っていうのね、こう言い方した。ところが猪木脈っていうのはやっぱりね、食べ物がないとダメだし、それから手法で作るもんだと。で、体を、こう姿勢を変えたからできるもんじゃないっていうふうに強烈に言われたんですね。 どうなんですかね。まあこれももうちょっと時代がね、経って、まあそれもいいんちゃうかって言われる日がね、来てほしいなって僕は思ってるんですけども、まあでも針によって作る脈っていうのが、うん、だからまあそれは今のところ置いとくとして、じゃあこの白髪が適用の時にね。本当に白髪が、こう、使えるのかっていうところで、清潔をぐっと抑えますよね。と、脈上が、すごく明るくなりますよね。表現がちょっとベタですけど。これもね、猪木が滅した脈っていうふうに言ってもいいかなと思います。で、これは、まあ、完全に針はしてませんけど、でも、経血を抑えるっていうことをしてますよね。で、射的な、こう、抑え方をしてますよね。だから、こういうことをね、やってもいいんじゃないかな。っていうことも今思ってます。ただまあ一人ではねこれねやってても二期がうんうんって言ってるだけの話なんで、まあねみんながまた月例会ができるんだったら一緒に、したいなと思うんですけども、はい。4.2、脈診の、科学化ということで右矢印なんですけども、ちょっと、無理をすれば、可能だが。現時点では、グッドアイデアはなしということで、今日のまあ最後になるわけですけども、経絡あるいは脈診の科学的な証明ということなんですけども、例えばですね、体拍に指を当てて、でそれで思いっきり姿勢をでグッと崩したりします。そうすると脈が速くなります。から跳ねてきます。ね。から敏感な人によっては苦しいって言ったりしちゃうんですね。でまあ、そういう結構ね無茶なことをするとね確かに経絡の反応ってあるやないかと脈診というのもあるやないかということが言われなくはないです。またまたやってしまいましたね。電話がかかって気がしないもうちょっとで終われるとこやったのにという感じなんですけども、はい。まあそれで、現時点でこの脈診あるいは経絡を科学的に証明するというグッドアイデアが残念ながらないです。これができればね低心での治療がねできるんだ。でそういうことができればこのブロークンハート症候群とかねこのコロナのね後遺症にね鍼灸っていうのはすごくいいもんなんだっていうことがね、証明できてでこの西洋医学 の病院の受診控えなんかが起こってる中でも鍼灸っていうのはぐっと伸びるんだっていうところら辺がね持っていければいいなと思ってるんですけども。まあ、そういうことで脈診のことについてなんて非常に長くなってしまいました。もっとコンパクトに30分ちょこっとで喋ろうかなと思ったので倍ぐらい喋ってしまいましたね。はい。ということで、次はこの宿坊脈診の、実際のところへんをもうちょっととそれから語地について、お話ししていきたいと思います。じゃあ、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。